はい、始まりました。皆さんメリークリスマス。キブネスラジオ研究員の愛と、
はい、研究員のあきこです。
よろしくお願いします。いやー、あきこさんどうでした、クリスマスは。
クリスマス、いやー、もうね、あのインフルエンザですよね
インフルエンザお疲れ様でした。
大事浄化終了です。
あー、お疲れ様です、はい、いろいろデトックスして、
はい、しましたよ。当時にぴったり間に合うくらいに大浄化
どんな浄化だったかちょっとね、あの詳しく聞かないでおきますが
想像にお任せします。
ください。フルーがね、しでかす、はい、フルーがしでかしうる、すべてのことをしでかしてくれたという、
はい、しでかしてくれました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あいちゃんはどんな、ありがとうございます。
クリスマスね、うん、まあね、あのお話しした通り父のことで日本に帰国中なんでね、日本のケーキがうまいぜ、
うん、うまいだろうな。
日本のケーキがうまいぜってことで、まあ近所のローカルのね、ちょっと好きな、あの素朴な夫婦がやってるケーキ屋さんがあるんで、うちはなんかいい、ね、じいちゃんがね、白いショートケーキが食べたいで、息子はチョコケーキがいい、うん、私はモンブランがいいってことで大きなホールケーキじゃなくて、いい、ショートケーキ1個ずつ買ってね、一緒に食べたんですけど、
素敵だね。
で、まあサンタが来たよってことで、サンタがね、息子には来ましたが、まあ私はもう随分ね、はい、大人になっちゃったんでサンタは来ないんですけど、うん、でもあれですよ、やっぱ日本にいていいっていいことっていうのは、やっぱ年末年始用のお笑いがね、見放題っていうね、もう M1 とか見ます？あきこさん、 M1 見てます？
いや、 M1 はね、見てないんだよね、やっぱ千葉人
千葉県人って M1 見ないのマジで？
わかんない、わかんないけど
見た方がいい、見た方がいいってかね、
見た方がいい、
あのね、うん、まあ、M1 私もとこ20年ぐらいもずっと見てるんですけど、うん、学ぶことめちゃくちゃ多いですよ。
あの、へー、そうなの？
リスペクトしてんです、私は漫才業界
もね、あの人たち、やっぱりお話がうまいもんね、
トークもそうだし、やっぱクリエイティブですよ、うん、あれは本当にクリエイティブ、本当に、うんうん、そうなんですよ。さっきもね、インスタライブで、あ、ごめんなさい、こんなオープニングトークで、M1 についてちょっと、ここは語らせてほしいんですけど。いや、さっきもね、インスタライブで私の文章術がうんちゃらとかね、いう話をしてたんですけど、うん、どうやってね、人の心を引きつけるか、文章でみたいな話してたんですけど、あの人たちって、本当に、もういかに笑わせるか、いかに人の、あの、うん、やったことないことをやるかみたいな、これとこれをこの順番で組み合わせるみたいなところの、まあ、ほんとキーワードもそうだし、動きもそうだし、歌とか踊りとか、なんか見たことないものを見せるっていう。で、ただ新しいだけじゃダメだし、笑わせなきゃダメだし、それってやっぱタイミングとかリズムとかテンポとかも全部の総合芸術なんですね。
芸術か。そうだろうな。
それがね、本当に中学校の時からの友達でしたみたいな、幼稚園の時は幼馴染でしたみたいな、いろんな漫才のねコンビたちがもう死に物狂いでやってて、でも8000何百組の中からこう勝ち残っていくみたいな、
すごい、そんなにいるんだ。
そうなんですよ。で、3時間半ぐらいあるんですけど、で、昨日録画してまだ見てなくて、で、さっきオープニングご飯食べながらね、オープニングだけを見てね、オープニングだけでちょっとこう涙出そうになりましたけど泣いてましたよ、本当に。もう感動。これからね、誰が勝ち上がっていくのか楽しみなんですけど。
いいね、ちょっとこれは収録終わったらそこを続き見るでしょ。
そうなんですよ。でもね、間違ってね、超早送りボタン押しちゃって、最後誰が優勝するかちょっと見ちゃったちょっと私の記憶を私の記憶を消去して
消去して消去してあげたい
消去して、いや、まあ最近ね、何でも忘れやすいから、もうちょっとね、一旦忘れてまたもう一回ね、
うん、そうだね、
楽しみに見ていきたいかなと思いますけど、うん、まあ、そんなことをねそんなことを心の糧にねしているこの、うん、年末年始ですけども、あきこさんもね、うん、フルーね、浄化が終わってすっきりと、
はい、
あの、うん、年を越せそうな予感ですけど、まあ残り、ね、残りね、あと6日7日、カナダは7日、こちら6日ってことで、
もう、うん、
来年の話しても鬼は笑わないんだけど、まあ、来年の話する前にちょっと今年を振り返りながら、うん、まあちょっと展望も含めてっていうことでね、
うん、いいですね、しましょう、
おしゃべりしようかなっていうことで、
うん、
今日はね、みんな大好き、あの椎茸占い、椎茸兄さんのね。
椎茸兄さんもすごいギブネスだよね。
ギブネスですよね。多分スポンサーいっぱいついてるんでしょうかね。
前はいっぱいついてたんだろうけど。
だけどこれどうしてるんですかね。収益化どうしてるんですかね。ちょっと気になりますよね。一応広告とか入ってるけどね。広告代でバンバンやってきてるのかな。
だって今のウェブページ見ると広告入ってなくない？
いや最後の方にね1個入ってますよ。
あ入ってた？あそっかそっか、うん、じゃあ入ってるのか少し。
私は靴を買ってくださいって多分みんなが今までクリックしたものの何か商品が、
うん、あそうなんだ、うん、そういうやつか。
まあでもね、椎茸兄さんがから受け取ってる恩恵たるやっていう感じ、
ね
でね、皆さんそれぞれ、ね、明日26日にね、キャー24年の上半期、そう前半ね発表されるということで、そうそう、これもまたちょっとおしゃべり ね
騒がし
ましょうね。しいたけネタってことでね、
しましょう、
今日はね、あの下半期2023年下半期ね、はい、見ていきたいと思うんですけど、まあ、秋子姉さんは双子座さんということで、
はい、はい、双子でございます。
どうでしたか、ちょっと振り返ってみて。
でもちょっと双子どんなんだったっけと思いながら、
どうでした、
見てんだけど、
うん、
見てんですけど、
天才
ですね。いやでもさ、双子はちなみに追悼家は超えてきた私は今青春1年生です。暴れるぞーになってます、
ね、暴れるぞーって書いてますけど暴れましたか、どうでしたかこの半年。
どうだったんだろう、暴れたと言われたら暴れたような気はするんだけど、いやなんかね、うん、あのまあ来年の話はって言いながら、うんうん、またちょっと来年の話は来年の話なんだけど、うん、なんか私この本も大好きで、
うん、
何さんでしたっけ、
恵子さん、
その展望と、あそうそう、展望と開運っていう、これ知ってます？
展望と開運、渋いですね。村山、
そう村山な、何先生って言うんだっけ、
何先生だろう、幸せに稲穂の本ですか。
そう、
うん、
ゆきほ
さん、
いねみさんの先生じゃない、
あ、村山先生、あ、
そう、
師匠もう亡くなられてるはずだけど、
そう多分ね、あの
お弟子さんたちが
書いてるみたいで、そうこの本を実は読んでたんですよ、
うんうんうんうん、
で2023年は私は九死火星なんだけど、
うんうんうん、
いや本当に暗黒時代お疲れ様でしたみたいなね。
ああそうなんですか、2023年、
そう、2024年もひたすら暗黒時代に、また闇から闇へみたいなね時代に入るらしいんだけど、でなんかそういうのを考えると、まあ確かにしんどかったって言われたらしんどかったけど、
うんうん、
でもまあそんなでもなかったかなっていうような気はしてるっていうところです。
なんか印象的だったことってあります？
ね、やっぱり印象的だったのはワークショップをほぼ1年間主催したっていうのがやっぱり思い出深いかな、
うん、5月くらいから、ね、
うんうん、5月から90日の講座を2回やったんだ、
ね、やってたよね、
うん、そうそう、まあ、私がやったっていうよりかゲストに、
うんうんうん、
あのギブネスの提唱者の吉田さんをお迎えして2回やったっていう感じなんだけど、いやそれもやっぱしいい勉強になりましたね。
あ、そういう意味ではさ、羽ばたいてますよね。
羽ばたきましたかね。
羽ばたいてます、
うん、でもまあ確かにとても羽ばたいた感じはしますね。修行期間の卒業って書いてあるので、
卒業きつかった、
まあ
なんか ね、その90日間とかそういう世に出る形になって、うん、でそういう場作りして人と一緒にやっていってても表に出てるじゃないですか、うん、それやるまでに結構なんだろうね、あきこさん自身の 中での研究っていうのをずっとこうやってきたわけでしょ、うん、コツコツ
確かに
別に誰にもさ、ね、見せずにさ、ワークショップとかするまでもなく何なんだ、ね、真実は何なんだ、無限って何なんだ、ね、そういうきつい峠をコツコツ登ってきて、うん、やっとそのワークショップとかね、うん、あの見える形で そういう意味ではね、めっちゃ羽ばたいてじゃないですか。
そっか、いやだから頑張ったな、やっぱし暴れたんだな。
暴れてますよ、暴れてます、ね、あのさ、あだってあのさとか言ってあの人だってあの S 氏をさ、だってあの S 氏を呼んで、うん、その S 氏の源泉みたいなエキスみたいな濃いワークショップ 2本やるって相当の暴れ者ですよ、
あきこさん。いや本当だよね、よくやったよね、本当に
やってます、やってます。
やりました、いや本当本当濃ゆかったもん。
濃ゆかったね、激しい地層の変化とか書いてますよ、
うん、あらら、そうね、でも確かにそういう感じはあるかもしれないなんかちょっと一段上がったのかな、
うん、上がってますよ、
うん。
あとなんか椎茸見てるんですけど、今椎茸のあきこ姉さんの双子座見てるんですけど、タイトル、タイトルがうっせえ、私に命令すんな、バーカバーカって書いてるんですけどこの辺はなんか身に覚えあります？
基本的に私はこういう人間なんだよね、うっせえバーカバーカみたいな
意外と、意外とそうですか、
とっても口は悪いので、うっせえぞうっせえぞバーカバーカバーカバーカみたいな、うん、とてもしっくりきますよ。
しっくりきてますか、バーカバーカでしたか、
うん、どうかな、まあ、なるべく大人になろうとは頑張り努力はしましたが、
いやでもそれやっぱ、あきこさんがちゃんとね、大人としてちゃんとやってるからバーカバーカって言いたくなるフェーズもね、いろいろあるのかなって想像したんですけど ね、
うんうん、いやそうね、
すごい、銅像、駅前にあなたの銅像が立つぐらいあなたはすげえ頑張ってきましたって、椎茸さんが
書いてある。
椎茸兄さん褒め上手、褒め上手、
会いたいね、椎茸兄さんと
会いたいよね、めっちゃ褒め上手ですよね、これ人気の秘密ですよね、
ねえ、いやー、いや本当に人として最高だわ。ね、愛ちゃんはどんな感じです？
いや
ー、愛ちゃんは乙女座。
もう乙女座行くの？もうさ、椎茸さん、椎茸さんのさ魅力ってやっぱその褒め上手で共感上手っていうところと、はい、あとなんかこの、はいはい、まあ文章的なコピーライティング的なところで言うとなんか本当におもろいんですよね。さっきのこうメディアの漫才の話じゃないけど。ちょっとまだ双子座さんにステイしてるんですけど、ね、私は。
あ、どうぞどうぞ。
双子座さんのね、あなたの双子座さんの魅力の中にちゃんと、誰の言いなりにもならない美しいポンコツさとか、そういう大敗さも含まれているのです。食べ過ぎて動けなくなっている美しい姿勢とかですね、みたいな。これって普通の占い師さんだったら、最初の一行で終わりそうじゃないですか。誰のも言いなりにならない美しさっていうのがあなたの中にあります。っていうところを、
う
んね、美しいポンコツっていうその2つの対立するワードをつなげて、ああちょっと面白くして、さらに畳みかけるようにその例として食べ過ぎて動けなくなっている美しい姿勢っていうちょっとビジュアル化して、ちょっと笑かして、でもあそうなのそうなの私そうなのっていう、そういう大敗さがあんのよねっていうところで、
すごい
分かってるしいたけっていう、
さすがだね愛ちゃん、見るところが
超リスペクト、しいたけ兄さんラブ、
確かに、そうか、そういう言葉の使い方がなんかこうちゃんと計算されてるんだろうね、
計算なのかこれ天然だったらすげえんですけどね、まあ、どっちもですよね、
そっか、さらっと出てくる、それだけ引き出しがあるってこと？
引き出しもあるし、やっぱユーモアとかね、
うん、あーそうなんだ、
それ計算して心理術とか、やっぱライティングやってる人とかって心理術とかね結構すごい学んでるから、うん、まあ、どういう駆け引きで、どういうものを持ってきたら人が笑うかとか、うん、共感するか、うんうん、信頼するかっていうのを計算してんのかもしれないしね、
あーそっか、いや勉強になります、
さっきのインスタライブの余韻が残ってるけど、いやいや乙女座、乙女座行きましょう、じゃあ
乙女座行きましょうか、じゃあ、
うんうん、乙女座さん下半期はですね、私が影響を受けた世界に恩返しをしていく、うん、次の時代への空気を作っていくのは私だ、
おお、どうピンとくる、
どうすかね、っていうかさ、まあ、あきこさんもインフルでね、うん、そうだったと思うんですけど、私も今回、まあ、父のことでね、余命が、うんうん、半年だっつって、5歳の息子連れてね、うん、こっち帰ってきて、もうほんとただただ、こう、大小のね、 じいちゃんと息子のケアに追われる毎日、
うんうん、
ただただただただ娘、ただただ母親やって、でその隙間にこう仕事をね、なんとかしなきゃってことでやってて、うん、もう生活に追われてんですよね本当に、うん、だから、まあ、今年の一言で漢字表すとみたいなところで、もうゴシック体で疲れっていう、
おお、もう疲れか
っていう
ゴシック体か、しかも
まあ今ちょっと元気になったんですけど、風邪もひいてたし、
ね、
私も
疲れ
みたいなところで、もなんか、ね、真実の探求とか、なんか愛とは何かみたいな、うん、ギフネス研究所愛ですみたいな、うん、そんなんすっ飛んで、もうただの人間ですみたいな、うん、
わかります、
一生懸命生きてますみたいな、
うん、
わかります、そんな感じのちょっと最近だったんですよ、
うんうんうんうんうん、
でもまあそんな中にもやっぱり、まあ、じいちゃんと孫のね、うん、うちのじいちゃんはまあ勝負頑固な昭和世代なんで、孫かわいいかわいいとかじゃ全然ない、興味もないんですけどでもそれでもなんかその2人のかわいい瞬間とかもあって、うん、でだからもうバタバタで忙しくて、もう疲れてるし腹立つし、もうわーってなってるんですけど、でもそんな中でも光みたいな瞬間があって、うん、それは本当にもうそれこそ美しいし、どんな研究にも勝るめちゃくちゃリアルな、あのなんていうかね、あの 命の研究してるなっていうのはね、うんうん、まあ、こじつければそう思うんですけど
思うけどね、うん、なんかちょっと余裕があるとそう思うけど、でもさ、やっぱり「うわー疲れ」っていう字が頭に浮かんでる時やっぱり「も
うわー」ってなりますよね、
なるほどさ、
もう大人買いしましたよ、漫画を Kindle で
それは確かに、まあまあ、疲れからの反動を見ますね。
まあ
ね、
まあ、でも、うんうん、でもまあそうやってまあね、Kindle で大人買いして自分を癒しつつ、うんうん、それでもやっぱりまあ天才歴とかもちょっと今思い出して振り返ってみると、やっぱりなんか今までずっと自分がやってきたこととかいうのが、なんか点と点がちょっと線になりつつあって、で、あの、あ、これからこういうことをやっていくんだろうなっていうのはちょっと見えてきた。見えてくると、それがなんかこうポンってお声がかかったところに、あ、じゃあここに、うん、ここに乗っけていこうみたいな感じで、ちょっとプロジェクトっていうかね、一つ、あの、大きくなりそうなプロジェクトっていうのは一つあるんですけどね。
うんうん。楽しみにできそうなのよね。
楽しみではありますね。
うん。
まあ、目の前のことをね、とにかくちょっとやっていくっていうところなんですけども、はい、
そういうフェーズの時もあるよね、やっぱりこう、
そうですね、
地に足をつけていくタイミングというかさ、
うん、うん、かまあ11月もそうだね、爆発的進行、うんうん、まあいろいろ椎茸兄さんもね言ってくれてますけど、うんうん、11月とか雨降って地固まるってこういうことかっていう風な感じですけど、雨降って地固まりそうかなってとこで、このね、やべえ日本行かなきゃみたいな感じで帰国したんで、まあ、どんなにこう運勢とか、まあ流れがあっても、やっぱ起こる時に、うんうん、起こることはね、人生でいろいろ起こることも、病だったり大切な人もね、なんかあるから、うんうん、でもそういう中でも、うん、目の前のことを一生懸命しつつ、でもやっぱ自分の人なんか思う描いているその目的のね、大枠は離れずに、うんうん、
な
れずに言ってんのか分かんないけど、
でもなんかさ、シンプルに私は何をしたいのかっていうなんか書いてあるよ、今見てると。
乙女座、
乙女座にとって改革と新規開拓の両方やっていけます。だからこそあなたは自分自身は常にシンプルに、私は何をやりたいのと常に自問自答していってくださいって書いてあったよ、書いてある。
シンプルに何をしたいかね、あきこさんが聞きそうな、うん、こっちの人が聞きそうなズバッとした質問ですね。
何やりたいのみたいな
何やりたいの、まあ、今は本当に今のね日常でいっぱいですけど、
うん、でもなんかそれもすごい大切じゃない、 今の日常、この瞬間に必要なことだから、ケーキ食べたいのかもしれないさ。
そうっすね、それこそ本当ね、うん、余命がどうのとかなったら、それこそ来年同じこの瞬間はないわけで、
うん、
でもそれって別に誰でもそうやからね、同じメンバーがそこに揃ったとしても、うんうん、今この瞬間と同じ瞬間は来ないから、うん、その中でやっぱりその中にある光みたいな ものをこうちゃんと見出していったりとか表現していくっていうことをだけはやり続けたいなって思うから、それが本当に、うん、まあ、別にコピーライターとしてそういうのを表現するしにしますとか、それを教えますとか、うん、プロジェクトでやりますとかいうんじゃなくて、ただ私が本当にこう目撃者としてその瞬間を目撃するっていうことだけはシンプルにやります、
うんうん
う
ん、
どういう状態であってもね、っていうことだけは分かってるな。
そうだね、うん、確かにシンプルにっていうのが大切なのかな。なるほどね、面白いですね、
真のプロフェッショナル。そうですね。
恋愛はどうよ。
恋愛立場が変わっていくからこそ脱な恋愛、はあ、上昇し上昇はしたのかちょっとわかんないです。ああ上昇、そうね。でもやっぱりこう学び続けていきたいって思うから、まあ、いろいろとやっぱりつながってくる人たちもね、いろんな人と出会うようになってきたし、でもなんかそこに行くにはまだまだ自分のこうボキャブラリーとか教養が足りないみたいなことは常に感じてる、けどでもそれってなんか感じ続けていくんだろうなって思うんですよね。だからこそこう学び続けていきたいし、でもまあそれに、
いや興味深い人はもう世の中山のようにいるもんね。
いるからね。でまあアンラーニングという言葉もね、今年もてはやされましたけど、常に自分がゼロで学ぶ姿勢、面白がる姿勢で、あそういうことが世界にあるんだみたいな、面白いっていう、あそれ知らなくてごめんなさいじゃなくて、私も全然ダメですじゃなくて、あそんなのあんのちょっとめっちゃ面白いねみたいな感じで、好奇心と、その好奇心と、でその相手に意識向けることって愛だから、なんかそれだけは別にね、知らなくてもできるっていうかさ、インタビュー魂っていうか、それはできるかなっていうか、好きだなって思うんで、
そうか、やっぱりこうつながっていくのが本当に愛ちゃんすごいもんね。
ね、
人とつながって、
そうですね、興味はあるんだろうな。だから自分を貶めそう時に、上昇していく時に、なんか自分を貶めることなく、純粋にその今いる自分の立場で興味があります、その好奇心みたいなことを構成にして、なんかその世界を見てみたい、もっと聞きたい、もっと見てみたい、でそれをあわよくばみんなにも届けたいみたいな、まあ、そういう役割はあるのかなって思うので、
そっか、
引き続きって感じですね。
ご使命な、
ご使命、12月は人気者でごめんなさいのターコイズが出てたらしいんですけど、でも人気者どころか疲れのゴシック体が
いやいや、12月は忙しかったよね、本当に、移動したのも12月だもんね。
11月末です。末ですね。
あ、じゃあもう1ヶ月経ったんだ。
経ちましたね、怒涛の。で、まあ一応ね、幼稚園も預かりも決まって、まあ、父もまだね、一人でお散歩ぐらいはちょっとフラッと行けるぐらいなんで、ちょっと今はね、落ち着いてきたかなって感じですけど、まあ、それでもね、いろいろケアすることもね、あるからって感じですけど。でもまあまあ、でもまあそんな中でもね、それこそインスタ通して自分ができること、届けたいことなんだろうってこともめちゃくちゃ考え抜いて、トライアンドエラー、ドゥプラン、ドゥなんちゃらじゃなくて、もドゥドゥドゥ PDDD らしいんですよPDCA じゃなくて、いや PDCA はもう古いみたいな、
あそうなんだ、私の師匠がただドゥドゥドゥなの、
もう PDCA やってる場合じゃねえみたいな、ドゥドゥドゥドゥだっていう DDDD だっていう話を聞いたんですけど、でもその D 一個一個の D の中にもう PDCA とかも全部入ってるんですよ、もうあれですよ、天才歴と一緒ですよ
もう 1,2,3 がそこに入ってる
んだ、全部入ってるんですよ、 D の中に PDC、
それが 1,2,3 が入って 1,2,3、
そうそう、
あなるほどね
皆さん、あきこさんが何喋ってるか分かりますか天才歴の、あ天才歴のねアーカイブとかいろいろ見てくださいね
ぜひぜひ、
いやドゥドゥドゥでございます、
ドゥドゥドゥ、確かにドゥドゥドゥだよね
うん、きっともうその中に全部ある、やるの中に全部ある、
まあすごいシンプルな、なんて言って、成功
成功のひな形だからね。
うん、うん、本当そうですね。
そう、一番シンプルだ。
ええー。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ。いやね、そんな怒涛の年末でございますか。はい、
はいはい、ですが
連載歴ノート2024もね、
はい、
私って手元にね
来ましたね。
はい、来まして送っていただきましてですね、心優しいあの D 先生にね送っていただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ほんでこれね、うん、1月1日からなんですよね。これすごいね。
すごいよね。なんか1月1日とその天才歴の一日が重なる日が200何十年に1回とかなんだって。
めっちゃレアじゃないですか。
そうなんですよ。
やらねば。
うん、そうそう、だからなんかね、とりあえずね、1月の、あ、来年の連載歴なんですけど、
うん、
1回だけこうちょっとやっぱりせっかくカレンダーノートがね、うん、手元に来たので、まあ、それをお祝いも兼ねて1月5日にみんなでちょっと集まろうかなって企画をしております、うん、まだ何もしてないんですけど、よかったら来てくださいっていうのと、
いいですね。
でまあ、来年以降はなんか毎月はちょっとやらないつもりではいるんだけど、
うん、
まあ、なんか3ヶ月に1回とか、
うんうん、
そういう感じで集まって、まあ、ちょっと近況どうみたいな感じでやれるようになれたらいいなっていうふうに思ってます、うん、
ああ、いいですね。毎月じゃないかもしれないけど春夏秋冬ぐらいな感じで、
うん、そうそうそうそう、本当に春夏秋冬で、
うん、
今この3ヶ月経ってみたけどどうでしたみたいな。
いいですね。
まとめ風に、
うん、ね、やっぱグループワーク大事ですよね。仲間がいる、
ね、そうそう、集まってくるとやっぱりそれになんか面白い話が聞けたり、うん、集まったり情報が集まってくるもんね。
ね、
うん、
いや、来年も2024年も私は天才歴ノートとともに行きますが、まあ、どういうね、
うん、
2024年にするかは明日のしいたけ兄さんの話聞いてから
私もそうだな、
見ようかな。しいたけ、しいたけ頼み、
めっちゃ依存してる。しいたけ頼みだよ。最近ね、あれもすごい気に入ってて、
どれどれ、
あの石井ゆかりさんの、
ああ、はいはいはい、大御所、
星読みなんだろうな、
うんうんうん、
なんかそれも今オーディブルで今聞けるのね。
そうなんだ。
そうそう、それもこの前聞いてて、めちゃめちゃ面白かった。
うん、私も聞こう。オーディブルか。聞けるのか。
オーディブルだった。うん。
いいですね。そうそう、皆さんぜひ、星のね、星と椎茸のね、ささやきも聞きつくつね、今年の振り返りと、ね、そして来年のね、はい、展望ね、お話、また
しましょう。
しましょう。ということで、今日なんかギブネスの話したんかな、わからんけど。
何でもしてない。しいたけさんがギブネス最高くらいです、
ね。しいたけ最高っていう話だけをね、しましたが。う
ん、しました。あとは雑談です。うん、まあ、皆様の、はい、なんかこう、なんだろうね、家事の合間に聞いていただければ程度のものです。
ね、皆さんもぜひね、どんな1年だったよとか、しいたけこうだったよとか、
聞きたい、
来年こんなこと、ね、やりますよ、お便りお待ちしておりますのでね。
ね、お願いします。
お願いいたします。
聞きたいっす。
ね、
うん、
はい、そんな感じかな。
はい、そんな感じで。
はい、というわけで今日はこの辺にしたいと思いますが、はい、まあ、今年もう一回撮れるかな、もしくは来年の始めたい ね、また椎茸話で
盛り上がるかもしれない、
盛り上げるかもしれないギブネスラジオですが、皆さん今年もね、はい、ありがとうございました、はい、そして来年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日は引き続き良いクリスマス、良いお正月を過ごしくださいませ。はい、ではまた、
またね、
バイバイ。